はい、お立ちできる方はお立ちください。
主よ、私は愛されています。私は祝福されています。あなたは 私の助け力、私は愛されている。
私は
愛されています。私は祝福されています。あなたは私の助け力。私は愛されている。
あなたの口を信仰の道具として用いていきなさい。私の言葉を語り、感謝を語り、また私の祝福を語っていきなさい。
でこの映像の働きというのは、この21世紀において非常に大きなポイントを持っていると言われます。そのために特にこの内向きにならないように、この国内国外における映像におけるコンペティションをリサーチし、出品する祈りの備えをなしていきなさいとしか言われます。
さらにこの英語像においては、私の計画があり、私があなた方を強め、また私の技をなさせようとしておさいます。
この映像配信を通して主が持っておられる計画は非常に大きいものなので、このどういうポイントでこのノンクリスチャンの方々にアプローチしていくかという事柄をさらに祈り、また実践的な面においても必要な学びをなしていきなさいとしか言われます。
さらに私の計画が現れは賢者のもとなの。
こういったこの映像の働きというのは、東京アンティーク教会の場合、五大陸においても重荷を持つ者たちが各国で映像を制作するようになるとしか言われます。
御国を思いて、
御国を
伝えください。聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げ知らせるものであります。この教会ではどこの教会の方でもイエス様を救い主と信じ洗礼を受けられた方、また望んでおられる方々にはこの式に加わることをお勧めしております。またインターネットで礼拝に参加されておられる方々の中でイエス様を信じて洗礼を受けられた方、望んでおられる方々もぜひこの式に加わってください。またインターネットの方々はご自分でパンとブドウ酒を用意し、そしてブドウジュースを用意して参加してください。お祈りします。天の様、このパンとブドウ酒ブドウジュースを豊かに祝福し、インターネットの方々のパンとブドウ酒ブドウジュースを豊かに祝福してください。私は一人一人に御川と御地の恵みを表してください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もし心の中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。これらの祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。 本を取り、祝福した後これを裂き、彼に与えて言われた。取りなさい。これは私の体です。キリストの体をいただきましょう。イエスは彼に言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。様、この聖餐の恵みをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは献金の時を持ちます。 神の国と神の義をまず求めなさい。そうすれば皆与えられる。ハレルハレルヤ。Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all this shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah.それでは献金の感謝をお祈りします。天の様、あなたがあふれるばかりの愛を私たちに注いでくださり、最高の恵みを私たちに与えてくださっていることをありがとうございます。今この感謝の印としてお金を捧げました。あなたがこのお金を祝福し、さらに豊かなあなたの祝福の輪を広げ進めてくださいますようにお願いいたします。あふれるばかりのあなたの霊的な祝福、また金銭的な祝福、また人生における恵みをありがとうございます。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは創世記の3章を開いてください。これどげるんだよね。そうですよね、いつもタイミングが悪いんだよね。3章の一節、いいかな。はい。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどの木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと思いますが、心ゴスペルの裏側っていう映像がありますのでね、それを見ていただきたいというふうに思います。
ちゃんいるかな。
沼田です。
ただ温度が下がるとやっぱり出なくなるんですね。
ゴスペルはですね、私たちの教会にとって非常に重要な意味を持ちます。今リバイバルの働きが始めてるんですけども、その土台であるというふうに主に語られているんですね。で、2つの面でポイントをね、考えることができます。1つはですね、真に主をこの崇める、そして賛美の中で主と交わる特別な祝福のうちに、主に賛美するという、そういう意味での賛美。それからもう一つはですね、皆さんが賛美することを通して、主がその賛美を通してノンクリスチャンの方々のうちに触れてくださってね、心の癒しとかあるいは救いとかね、そういう働きを導く働きと、この2つが一つ大きなポイントとして主が導いておられるということを感じるんですね。それで一つ、私がいろんな集会に出ながら分かったことがあるんですね。それは何かというと、例えば大きな集会に出るでしょ、ね、まあ、最高2万人かな、1万人かな、そうするとね、それなりの働きが起こるんですよね、具体的にね。で、賛美の働きにおいてもね、一つ感じるのは、リバイバルの働きが進んでいるときに、皆さんが賛美チームが歌っているときにね、強い臨在があって、そしてその中で特別な働きが起こってくる。で、そのことを主がね、計画されておられるなというふうに思います。ですから、示されている方々はね、めげずに進んでいってください。主の時に大きな働きと恵みがね、表されてね、そして深いご臨在の中、またノンクリスチャンの方々にはね、特別な祝福の癒しとか救いが起こる中ね、神の技が起こってくるということをね、どうぞ覚えておいてください。それで皆さんにも言いましたように、この賛美の働きの中で非常に印象的だったのは、まず言葉から始まったっていうことですね。神の賛美隊を立てる、これが一つあったわけですね。それからもう一つ、主に従った時から特別な霊の尊厳が起こったわけですね。それは何かというと、シナイ山で主を賛美しなさい、主を称えなさいということで、そしてチームがシナイ山に行ったんですね。まあ、100人を超えて行きましたね。ギター担いだり、あるいはキーボードを持ったりね、角笛を持ったりして行って、そしてね、シナイ山の上でね、賛美したんですね。まあ言われる通りやったんですね。その時の臨在は普通ではありませんでした。私が見てる限りみんな泣いてましたね。で、この時にね、特別な恵みがその時に表されたということを感じます。なぜそうなのかというと、まあ皆さんにも何度も言ってますように、そのシナイ山を降りてね、そしてそのままイスラエルに入ってエラートで聖会をし始めた時に、その聖会を見ていたヨーロッパ人のクリスチャンたちがいたんですね。そしてね、我が賛美をしている賛美に触れてね、泣き出したんです。で、次々とそのことが起こりました。で、これはですね、霊の注ぎかけがなされたなということを感じるとともにね、主の技が始まるためのね、主の側の働きが起こってきたなということを感じます。そして今、その賛美隊のいろんな働きに通じてるんですね。しかしね、霊の尊厳のその働きはね、それが結論ではないというふうに感じております。これからさらに強い神様の技が起こってくると。そしてね、さらに深いご臨在の中にある人の深い交わりとともにね、多くの方々が救われる、また癒される、解放されるという、特別な主の技が主の側で起こってくる。これは確実に起こってきますので、ですからどうぞ皆さんね、その道を進んでください。また皆さんの力ではない、神の力が現れるということですね。で、私もね、大きなところの集会でやるときに大体分かってきたんですね。普通にない力が働く、ね、それで やるじゃないですか。そうするとね、具体的に起こってくるですね。で、皆さんを通してそれが起こります。ただしそれは皆さんの働きではなく神の働きでありね、栄光は神ですけども、 それが起こり始めており爆発的に進んでいくということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それでイスラエルのビデオがありますんで、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。 はい、どうもありがとうございました。21世紀に入って宣教の働きも進んできている中でですね、映像の働きのことを、ね、主が語っておられるんですね。今はもう映像を見ながらこのいろいろなメッセージとか影響力を、ね、我々は感じているわけですけども、映像を用いるということですので、ね、どうぞそのためにお祈りください。また今スマホとかなんかで映像をどれでも作れる時代になってきているので、重荷のある方々はどんどんどんどん作っていっていただきたいと、これが多くの方々を祝福しね、多くの方々に神を知ってもらう大きなポイントにもなってくると。それとともにですね、映像と音楽っていうことを言ってるんですね。で、ゴスペルとの関わりの中でね、映像がより強い効果を及ぼすということをね感じます。ですからどんどん重荷のある方々はね作っていただきたいと、こういうふうに思います。そして作っていただくだけではなく用いていただくということですね。主は御心を行うものを祝福されますので、どういうことになるかというとですね、皆さんの力以上のことが、ね、起こってくるということを、ね、思います。映像やなんかでも、内輪になるなとこう言っておりましたのでですね、内輪にならずにアカデミー賞を狙ってですね行ってみたいとね、こういうふうに思うんですね。で、実際そういう働きが起こってくることは可能であるというふうに感じるんですね。でなぜ可能であるのかというと、神が我々の後ろに、ね、いらっしゃいますので、全能な方ですよね。その神様がね、その力を発揮したときにはね、どんな我々のようなボンクラでもね、そこに栄光が豊かに現れますよね。そして素晴らしいことが起こってくるので、神に期待しつつ見といてください。それと心ゴスペルの方でちょっと言い忘れたことが一つあるのはですね、今心ゴスペルのコンサートとかね、各賛美隊が賛美をしてます。音楽ミニストリーをやってるんですね。しかしね、この音楽ミニストリーってのは20世紀の音楽ミニストリーです。今までの事柄を継承してるミニストリーですね。ちょっとね、頭の中にちょっと神様がね、新しい音楽ミステリーを立て上げるっていうふうに言ってるような気がするんですね。ですから皆さんね、さらに発展したミニストリー、そしてそれを通してね、多くの方々が主に触れて、そしてね、解放され癒され救われる、そのようなミニストリーをね、主がね立て上げようとしてるっていうことをね、非常に強く思います。ですから主に期待してね、まあ、我々は期待したって何も起こらないんですけども、主に期待するときにね、主は特別な力と恵みを与えてくださいますので、ね、どうぞそのことをね覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで今イスラエルのミニストリーだったんですね。もう今日4回目なのでねまあでもエルサレムさんみたいに歌詞は忘れませんので種肉姉妹も忘れましたね、確か。これ嫌ですね、みんな年取ってくると、ね、全然忘れちゃってそんなこと言ったら言われちゃうんですね。お前も人の名前忘れるだろうって、もう顔見てもね、はっと忘れちゃうことがあるんです。この人なんて言ったっけみたいなね、そういうような感じ なのですね、どうぞ皆さんね、そういう状況にあっても神様は私たちを助けてくださるということをね覚えておいてください。それでイスラエルチームは特別なチームです。で、特に年度のスタートのチームなんですね。11月が私たちの年度のスタートで、10月が年度の最後ということになります。それで言われているのはですね、イスラエルからイスラエル人としてスタートしなさいと、こう言われてるんですね。で、そのために我々はイスラエルに行って、それで11月の最初の礼拝をですね、イスラエルで行って、イスラエルからスタートしてるわけですね。そうするとね、意味がわからないっていう方はねいらっしゃるんですが、 私はね、こういうふうに捉えてます。まずね、イスラエルからって言ってる時に、じゃあイスラエルは何を表すかっていうとね、皆さんも聖書を見れば分かるように、究極的に神の国になるんですね、イスラエルは。ですからこの世の国と違うわけですね。つまり神の国から、これはね、天の御国っていう意味もあります。天の御国のから、イスラエル人っていうと、あの肉のイスラエルと霊的なイスラエルを表します。もちろん我々は霊的なイスラエルですね。肉のイスラエルは地上のイスラエル人ですけども、霊的なイスラエルはですね、天の御国人ですよね。神の国人ですよね。で、この世のものではありません。ですからどういうことになるかというとですね、イスラエルは神の国の象徴だから、天の御国のものとして、そして永遠の御国のものとして、永遠の御国からこの世に使わされていくと、こういうふうにね、主が言っていると、こういうふうに感じます。ですからどうぞ皆さんね、年度の最初の礼拝の時には、そういう思いを持って、私たちは天のものとして、そしてこの世に使わされていくっていうふうに覚えてね、いらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。そしてですね、私たちの人生ってのは永遠なんですね。で、今永遠の一瞬をこの場で過ごしてますけども、その永遠の中にあるっていうことを覚えつつ、対応を成しておいていただきたいと思うんですね。そしてですね、その永遠の中で何が重要になるかっていうと、この世に使わされていくわけですけども、皆さんがこの世に対する神様の使命、それが一つ大きなポイントとなります。それとともにですね、もう一つ主が言ってるのは、天に宝を積みなさいってこう言ってるんですね。天に宝を積まなくてもいいですか。私たちは十字架を信じてれば罪が許されています。天のあらゆる祝福をもって祝福されています。しかしね、天の宝っていうのことを言ってるわけですね。だから天の宝を積みつつ、さらにこの世におけるですね、私たちの使命を全うするっていうことはね、重要な意味合いがあります。それでよくよく皆さんね、考えてみて、天の宝は少しは積もっているっていうふうにね、思う人ちょっと何人かいましたね。それじゃね、全然ないぞと思う人どれもあげないんですね。恥ずかしいのかな。示しましょうか。心の中でそう思ったでしょうってね。で、皆さんね、天の宝があろうとなかろうと、私たちは祝福され愛されてます。私たちほど愛されてるものはいません。しかし天に行った時に天の宝が何もないっていうのはですね、何とも恥ずかしいというふうに私は思います。で、どうぞ皆さんね、神様は最高の祝福を私たちに与えてくださっていますから、どうぞこの世から使わされ、この世ではなくて神の国から使わされたものとしてね、天の宝を積み上げるというのは非常に重要な意味合いだということをね、覚えておいてください。それとともにですね、映像技術の、成長とともにですね、11月の最初のガリラヤ湖における礼拝は同時中継できるんですね。で、去年から始めてますけども、こちらの方に残っている方々、ぜひその同時中継に加わっていただきたいと思います。やはり同時中継の中で心が、ね、一つになるとともに、まさに天から天の国のものとしてね、この世に使わされて、そして新しい一年を始めるという特別な感動とね、霊の存在があるということを感じます。だいたい、こちら側で4時か5時頃になるのかな、そんな時間ですよね。それとともにですね、 その後はアルベルさんの礼拝があるんですね。でこれ油断しないように、それなぜ油断しないのかというと、みんなアルベルさんに登って、登ったところで礼拝するんですね。それで私がヨタヨタ登って、私が登ったところで礼拝するんですね。ですからその時間に合わないとね、一緒に礼拝できないということになりますので、どうぞ共にね、こちらに残る方々もね、礼拝し、そして天の御国のものとして、天の御国からこの世に使わされるというね、その神様の御心を捉えつつ対応を成しておいていただきたいというふうに思います。そしてですね、神様の人生っていうのはね、今素晴らしいんですけど、もっと素晴らしいことがね、たくさん備えられていますよね。でそのことが起こってくるとともに、神の働きのね、大きな全うを見ていきますので、どうぞそのことを覚えておいてください。カンボジアチームのビデオがありますので、それを見ていただきたいと。 しいことを用意されています。
两杯金针叶中，啊，那。
はい、どうもありがとうございます。私はジョージ・ミュラーの本を通してですね、大きく信仰生活が変わっちゃったんですね。一つは祈りがこんなに聞かれるのかって分かったっていうことと、実際的に始めた時にそれが大きく現れてきましたね。ですから、頭のクリスチャン生活から体験的なクリスチャン生活に変化したんですね。これが一つでした。それともう一つはですね、ジョージ・ミューラーは祈りを通して個人の働きを全うしたんですね。でそれを見ながらですね、私もね個人の働きをやりたいなってね、思ったんですよね。でその時にちょっと思ったんですね。でも無理だなと、力がないと、お金もないし能力もないし個人の働きなのなんかやれるわけないと、こういうふうに思ったんですね。ただね祈ったんです。個人の働きをやれるようにって祈りながらダメだろうなと思ったんだけど祈ったんですね。そしたら皆さんね個人の働きが現れてきましたよね。で祈るときに神に求めますからね。神は全能な方だから御心ならばそれをね表してくださるというふうに感じます。そしてですね、一つ主の時間に来てね祝福だなと思うのは、個人の働きを担わせていただいているってことは大きな祝福だと思います。いろんなねクリスチャンと教会が重荷を持っている方々多いと思うんですよね。しかし直接そういうふうな形でね神様を担わせてくださるっていうのは大きな恵みだなと思います。感謝したいと、こういうふうに思います。それで個人の働きに関してはですね、これはもう爆発的に必要は増加するということを感じます。紛争とかなんかでねいろんな孤児が大量に発生してくるでしょうし、また同時にですね、親のいる子どもも非常に困難な状況になっている子どもっていうのは増えてきてますよね。ですから一気にそういう必要は増えてくると、こういうふうに思うんですね。それとともにですね、皆さんの働き、我々の働きはリバイバルが起こり始めてますのでね、非常に大きな働きとなってくるということをね、どうぞ覚えておいてください。人生はね、これから、素晴らしい神様はね、この人生における醍醐味を体験させてください。ちょっとね、見といていただきたいと、こういうふうに思います。80歳ぐらいの方々がね、もう引退とかなんか言う人もいるんですね。でも皆さんね、モーセ80からでしょ。あれは聖書の話でなんて言わないよね。我々は聖書の民なんだから。そしてね、神が力を与えるときに神の技がね特別に起こってきます。でその神の技が起こるときに皆さんを通してたくさんの人たちが救われたりね、癒しが起こったり解放が起こったりする中でね、働きが大きくなってきます。でその時にですね、多くの方々においてね、個人の働きのその働きを受ける分野っていうのは広がってるってことを非常に強く感じるんですね。ですからどうぞ皆さんね、熱心に個人のためにお祈りください。それとともに、9月にチームが行きますけども、いつもはボーリングとバーベキューなんですね。で、アイススケートっていうね、今回ね、意見もあるので、もしかしたらアイススケートになるかもしれません。まあ、でも今回は素晴らしいなと思うのはですね、前田さんがいらっしゃるんですが、前田さんのプレゼントとしてですね、マッサージ師が一人ついてくる、プロのマッサージ師がついていくのでね、これは何よりも素晴らしいプレゼントに今見てるかもしれないですねなるんではないかと、こういうふうに思います。どうぞカンボジアチームのためにね祈っていただきたいというふうに思います。それで、1分動画がありますので、それを見ていただきたい。
皆さんこんにちは。今日のテーマはロシアがイスラエルを攻める時です。 エゼキエル書38章にゴク・マゴクがイスラエルを攻めるという予言が書かれています。ゴク・マゴクとは北の果てのあなたの国とあるようにイスラエルから見て北の果てのロシアを表します。またペルシャとクシュとプテも彼らと共におりとあります。ペルシャは今のイラン、クシュはエチオピア、プテはリビアのことで、ロシアはイラン、エチオピア、リビア、その他の同盟国を引き連れてイスラエルを攻めるのです。ロシアがイスラエルを攻める時期についてエゼキエル書38章8節を見ていきましょう。この予言はイスラエルとイスラエルの民に対する予言ですが、多くの国々にイスラエル人が散らされまた集められるという予告を含みます。その予告通り AD130 年頃ローマ帝国によってイスラエル人は散らされ、イスラエルは廃墟となりますが、20世紀に入って世界に散らされたイスラエル人は帰ってきます。そしてイスラエル国として1948年に独立しました。さて、彼らは皆安心して住んでいるという言葉がロシアがイスラエルを攻める時を示しています。これは中東和平が締結した後のイスラエルを表していると思われます。中東和平は観覧時代の初めに締結されますから、この戦争は観覧時代に起こることが分かります。黙示録6章8節、第4の封印に出てくる剣とは大きな戦争を指していますが、これがロシアと同盟軍によるイスラエルの戦いを意味していると思われます。イスラエルだけを攻める局地的な戦争ではなく、ロシアやイラン本土などを含む大きな戦争になると思われます。核兵器も使われると思われ、凄まじい数の死者が出るでしょう。ロシアがイスラエルを攻める理由はエゼキエル書38章12節にあるように経済的理由と思われます。さらに38章4節を見ると、自分から積極的に出ていくというのではなく、経済的に追い詰められ出ざるを得ない状況となり攻めるようになるのでしょう。しかしこの戦争では地震が大きな役割を果たします。結局この地震がきっかけとなり、ロシア軍と同盟軍は混乱し同士打ちをするようになり敗れるのです。この地震は第六の封印の地震と思われ、裁きと関わる重要な意味を持っています。私たちはこれからのロシアの動きを注意深く見ていく必要があります。それではまた。
最近はこのメッセージはしないんですが、まあ、理由は何かというと忘れちゃったということなんですけども、聖書の予言がいかに正確に成就しているかということですね。驚きました。で、旧約聖書ですけども、イスラエルという国ができてね、主にちゃんと従わないときにいろんな問題が起こって、で最終的に全世界に散らされる。そしてですね、世の終わりに今のイスラエルに戻ってくるっていうね、まさにその通りになってるわけですよね。で、主の言葉の正確さと素晴らしさっていうのをね、深く思いました。感謝したいと、こういうふうに思います。その中でですね、主が今はっきり言ってることはですね、再臨が近いということです。で、このロシアの問題もこの再臨が近いことの一つの印です。で、ロシアはですね、これは凶悪な国でですね、これから大きな戦争を起こします。で、その動きがね、今そのロシアの動き、その周りの動きにはっきりと出てきてるわけですね。ですからね、そういうことを覚えつつ見といていただきたいと思うんですが、同時にそれは再臨が近いということですね。で、再臨が近いというときに何が一つ大きなポイントとなるのかっていうと、ね、景況です。観覧時代の真ん中で景況が起こりますね。そしてですね、主はね、すべてのクリスチャンが敬虚されてほしいとこう願っております。そしてその敬虚の一つのポイントは何かっていうとね、主の再臨を待ち望む、これが一つポイントです。それとともにですね、今私たちがね、この世に生きており、この世に使わされているのは御心があるので、それを行う努力をしている、対応をしているっていうのは非常に大きな意味合いがあります。で、どうぞ皆さんね、大観覧時代に入らないように、そしてね、主が来られることを望みつつね、今大きなリバイバルが起こり始めてますから、そのリバイバルを全うしつつ対応を務めておいていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、 風の響きの第6週、なんかさっき安らぎの歌って誰が言ってましたね。こういうことだけ覚えてるんですよね。人のミスだけ覚えてます。で素晴らしいなと思いますね。だって全部で合わせれば16週ぐらいでしょ、ね、18か。で見りゃ三日坊主みたいな人ばっかでしょ。でね、これはね、神の力としては考えられませんよね。そしてね、やっぱりあの応募してる曲にいろんな特徴とそれから変化を感じます。そしたらあの一つ聞いてびっくりしたんですね。昨日聞かされたんですけど、演歌がありますよって。演歌みたいな曲ね、長本さんやなんかもすでに作っておられまして、あの九州方面で大ヒットしてるんですけど、そしたらね、星名くんが演歌ですよね。あの聞いてみたらいいと思いますね。あ、まあ、もちろんみんなでそれを落としちゃったらダメなんだけど。そしたらあの山川健ちゃんかなんかね、惜しくも怒った曲とかなんかでね、インターネットラジオかなんかで流してもらって発表しますからね。それを見といていただきたいと思いますね。で、俺演歌うまいですね。具体的にね、ゴスペルよりもはるかにうまい。どっちに命をかけてるのかってはっきり出てくるような感じですよね。それで演歌を通してゴスペルをね、伝えるっていう、で演歌世代にとってはね、非常に苦労に来るんではないかなと思いますよね。それと、カンボジアの個人からね、作詞作曲が出たんですよね。でなんかすごくいいらしいですね。まだそれはね聞いてないんですけど、あの一応いただいたので387曲かな、376ね。これからね送ってくるような人もいるんですよ。で今のところ376と、ね、これを聞かないといけませんけども、素晴らしいことがねその中で起こってきています。そしてね、皆さんの心に触れる曲、そしてね多くの方々に触れる曲がね生まれ出ていますのでね、どうぞ皆さんね、歌手に期待しつつね、歌手を通して表される神の力に期待しつつ見といていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、祈りが聞かれるんですよね。でですから祈ることはね大きな特権ですので、どうぞ祈っていただきたいというふうに思います。それで、先週の日曜日の時はねちょっと大変だなと思ったんですね。それは何かっていうとね、九州に私はあの行くことになってたので、で宮崎で奉仕をして、次に鹿児島に行って、で熊本県の人吉に行って、で熊本に行って、福岡に行って、それで最後に長崎に行って、最初は宮崎に飛行機で入って、長崎から飛行機で帰るという、そういうルートだったんですね。それがどうしたっていうかもしれませんが、台風が来たんですよ。そうするとね、台風とね直撃ってことになっちゃった。台風の予想と直撃ですよね。それでね、あの祈ったんですね。何を祈ったのかっていうとね、一つのセミナーも正解も中止にならないように、時間通りやれ、時間通り終わることができるように、そして行き帰りの飛行機もちゃんと時間通りにね、時間よりも早めに飛んで時間通りに帰ることができるように、まあ、あの予想から考えるとねちょっと無理かなとも思ったんですが、見事にね全ての正解がトラブルなしに終わって、そして運転手をしていた小須田さんが傘もささなかったって言って主をあがみました。九州の方もね祈ってくださっていましたし、皆さんの中でも祈ってくださった方いらっしゃると思うんですが、ちょっと神様にね感謝したいと思います。で祈ったら必ず聞かれるってことではありませんけれども、明らかに祈っているのと祈ってないのと大きな差があります。聞かれない時に特別な神様の御心がありますから、その中で特別なことが起こるということはありますが、まさに祈る時にですね神様の 技を成してくださいますね。それとともにですね、私ね、これを祈ってたんですね。あの静脈瘤があるんですね、私に。それで病院行くのね、大嫌いなんです、本当に。だからどうしたらいいかってちょっと祈ってたんですね。どう判断してどうしたらいいか、まあ、できるならば病院行かないでそのまま治ったのが一番いいと思ってますし、見心はどうなのかななんて思いつつね、ちょっと祈ってたんですね。そしたらね、お祈りの答えが来たんですよ。人にとってはなんだくだらないと思うことかもしれませんけど、私はね、主を称えました。それは何かというとね、マッサージしてもらってるんですね。それで、ね、その時に立ち会いでね、あの一人の方が来てくださったんですね。そしたらね、ヒカル君のお母さんね、ヒカル君の奥さんのお母さん千賀さん。そしたらね、なんか静脈瘤のね、病院に勤めてた看護さんだったんですね。で、私の足見てね、向こうの方が静脈瘤ですねって言って、で言ってきたんですね。これは病院行った方がいいんじゃないですか、このレベルだったらっておっしゃってですね、的確な指示が与えられた。それでね、感謝いたしました。感謝したいと。そしたらね、治療法に関して言われたんですね。それは何かというとね、なんか長いソックス履くんですって。それがまあ治療であろうと。そしたらね、私ね、後悔したんですね。それは何かというと、4、5年前にね、中野総合病院に行ってちょっと見てもらったんですよね、静脈瘤をね。そしたらね、ソックス履けって言われたので頭きちゃって、ここはまともな病院かと、ソックスぐらいで治るわけないだろうってね。そしてね、それ以降行かなかったんです。そしたら千賀さんの話を聞いたら、それ正解なんですって。正しい治療法なんですってね。愚かですよねでもそれをね、神様はね、開いてくださったっていうのはね、非常に大きな祝福だったなというふうに感じます。感謝したいというふうに思います。あの、いろんなことを祈っていかれるといいですよね。神様答えてくださいますよね。それでですね、皆さんに先週、霊的な存在に関して、ちょっと述べました。霊的な存在の中心は三位一体の神様ですね。そして人、これは霊的な存在です。でもう一つは天使、これが霊的な存在ですね。で、天使の中に二通りあって、まさに神様に仕えている天使と、でもう一つはサタンについていった天使、ルシファーって言いますね、サタン。それを堕天使、堕落した天使って日本語では言います。そしてこの堕落した天使が、悪霊なのです。そしてサタンと悪霊を合わせて、敵対者という意味でサタンという言葉を使うことがありますね。ですからこういう風になっているということですね。それでいくつかのところで聞いたんですね。悪霊見たことのある人、ここでもほとんどいませんでしたよね。ただ私結構見てるのかと思ったら、私のそばで、ね、バカバカ見ますからですね、結構見てないんですね。で、別に見なくてもいいです、具体的にね。そうしましたらですね、天使の方を見たことのある人って聞いたら、天使を見た人はもっと少なかったですね。天使の見方って二通りありますね。一つは実際に天使だって感じで出てくる場合、リバイバルの、ね、本なんか見ますと、まさに天使が訪れて主の技が大きく始まったとかね、そういうのが書かれてますよね。聖書にもありますよね。だ、それが一つの場合と。でもう一つはね、いろんな助けとか救いを受けて、しかし我々が気がつかなくて、実は天使だったっていう そういうケース、例えばマリンさんが天使に会ったっていうケースに関してはですね、自動車がどっかで故障しちゃってね、治安の悪いところかな、誰も助けてくれないと、途方に暮れてたら 1台の車が止まって、そこからね女性が出て、若い女性が出てきたと。そしてその女性が助けてくださったと。普通危険でね、そんな女性が止まるわけないと。そしてそういうふうに助けてくれるわけはないと。あれは天使だったってマーリンさんが言ってましたよね。本の中に書いてありましたよね。それを読んだ人、読んだ人ですね。だからそういう形で来るやつなんですが、でその時にですね、過去において天使と会った人は気づかないっていう場合が、ね、多いんですね。だから皆さんにお勧めしました。何を勧めたのかって、もし天使と会ってるなら教えてくれるように祈ってみたらいいんじゃないですかってこう言ったんですね。そしたらね、私会ってた、ね、あれ天使だなっていうのはねもうはっきり思いましたね。多分杉さんが一緒にいたんじゃないかな、具体的にね。それは何かって言いますとね、天使 だったと思う理由もこう言いますけども、チベットにポタラ宮っていうね宮殿があるんですね。これはラマ教の大本山です。そしてダライラマが住んでいたところですね。今は中国に領になってますけどね。でここにね、霊の戦いに行けって言われたんです。それでね、チームで行ったんですね。そしてね、ポタラ宮に行けるのはね、たった一日だけ、この日だけなんですね。ところがね、その日休館で休みだったんです。だから皆さん、ポタラ宮に入れない日だったんですね。ところが私たちはね、ポタラ宮に入って、そしてポイントの霊の戦いをやって出てきたんですね。でその時にポタラ宮に入れた人、これはね普通ではない、そう思いました。じゃあどういうことでそうなったのかっていうとですね、ポタラ宮ってもう休みなんですよね。で上の方に行こうとして登ってったんですけど、そしたら横から中国人の高官を乗せた車が抜いてったんです。そしてね、休みの日なんだけど高官だからその人だけね入れたんです、ポタラ宮にね。そしてね、距離が結構あったんですけど、その時にその高官のそばにいた人、中国人だったかチベット人だか忘れましたけどもね、なんかある程度遠くにいた私たちにね、来い来い来い来い来い来いって手振った、振ってね、入れてくれるぞみたいな感じで手振ってくれたんですよ。それでね、私たちはね、そちらに向かって行ったんですね。私ね、そんな遠くからね、そして入れてやるぞなんていうふうなね、そういうような手の振り方をされたことはありません。ところはね、そっちに入り口に近づいていったときにね、みんな高山病になってた。もう気持ち悪くて歩けない。私なんてね、もう諦めちゃいました。もうそこまで行くの大変だから、まあいい、諦めたんですね。そしたらね、その人がね、思わぬ行動に出たんですね。何かっていうとね、来い来い、来たら入れてやるんじゃなくてね、絶対来いっていう、そういうね、我々になぜそこで止まってんだ、早くこっちに来いっていうね、強制的にね、我々をこうやってやるから、私吐き気があるのにみんなもそんなような状況なのにですね、そこでですね入ったんですよね。この時にね、見も知らぬ我々を呼んで、しかもあんな遠くから呼んで、しかし我々がもう来なそうになった時に無理やりに入れるように入れたんですよね。そしてね、その日ね、その高官と我々だけがポタラ宮に入った。それとその後もね、ちょっと普通ではなかったんですね。 交換に、ラマーソーが一人ついて説明してくださって、我々一人について説明してくださったんですね。だから交換と我々と一緒に入った形になったんですね。そしてね、ラマーソーがいろいろ説明してくれるんですね。この仏像は何ていう仏像で何の例ですかっていうと、こういう例ですって言ってくれるんですね。そうするとみんなでイエス・キリストの宮やってしまうんです。そしてね、交換が一緒にいたもんですから、普通行けないところまで行かしてくださった。セブンイヤーズチベットでね、ブラッド・ピットが出てきたところまで全部行けたんですね。そして隅から隅まで行くことができね、霊の戦いをすることができました。この時に我々をポタラキに入れた人、そしてね、我々がめげちゃってもう動けないぞってなったにもかかわらず、無理やり何やってんだ早く入れっていうふうに入れた人、私の人生でこんなことなかったですね。これはね、私はね、天使であったと、こういうふうに感じるんですね。で、神様はね、いろんな形で助けてくださいますよね。で、生きてる死を体験するっていうのはね、素晴らしい祝福ですので、困難な死を喜んでください。ここでね、神の栄光を見ますからね、ただ信仰を使うね、これは重要なポイントであるということを覚えておいてください。それで今日の聖書の箇所ですけれども、サタンがどう働くかの一つの典型が出ています。これは何かというと、エヴァに神様が語られたんですね。そしてその語られた内容は、知恵の好みを食べてはいけない、そうしたら必ず死ぬっていう、こういう言葉ですよね。で、そこにサタンがやってきたんですね。そしてね、サタンがやってきた理由は何かって、惑わすためです。神の言葉を立たせないため、神の言葉に従わせないために、惑わしをかけるんですね。これがサタンの働きの一つです。ですね。で、よくこういうことが起こります。どういうことが起こるのかっていうとですね、例えば、私たちは愛されてるのですね。起きてても寝てても愛されてます。ですね。見えるところに出てきちゃったのでね、どうしてもその人に触れないわけにはいかないんですが、さっきからずっとぐっすりとよーく寝ている大分出身の方がいらっしゃった。まあ誰だか皆さん考えていただきたいと。でね、皆さん寝ていたとしても愛されてるんですよね。だから寝ているのはやっぱり愛されているという平安があるから、より深く寝るのかもしれませんね、具体的にね。で、私たちほど愛されてる人ものはいないんです。ところがね、どうしてそれが分かるのかっていうと、御言葉にあるからです。だから御言葉を受け入れるからですよね。そして御言葉に立った時に、祈りとか導きとかいろんな形で主の働きを見ますから、より深くそのことを確証していきますね。ところがある方々はそう思ってないんです。どうしてそう思ってないかっていうと、2つ理由があります。一つは私たちの不信仰ね、そう信じられない。もう一つはですね、不信仰に働くサタンの惑わしです。ああ、私は一人ぼっちである。クリスチャンでそう思ってる人多いですよね。で、神様はね、こんなに愛してるのにそう思わない。ここにサタンの働きがある。もう一つはね、罪の許しですよね。私たちの罪は完全に許されてます。何一つ裁かれることはありませんですね。十字架によってね、罪は許されましたか。ところがね、罪意識を持っている人がいるんです。神の前に出れないと本当は心の奥底で持っている人がいるんです。こんな私はダメだと思っている人がいるんです。どうして？サタンが働いている。そしてですね、神の言葉を受け取らせないと、それが起こってくるのですね。で、私たちの不信仰にサタンが働きますね。で、皆さんね、不信仰、これはね、神の特別な愛をね、遮断する 最大の武器です。で、皆さんの内側にそれがあるならば、それをね、すぐ悔い改め取り除かなければなりませんね。それとともにね、神様はね、あらゆる祝福を持って私たちを祝福してくださってるんですね。いろんな問題の解決とか、困難の解決とか、祝福を与えてくださっています。一体どこにあるっていうかもしれません。言葉にあるのです。ね。皆に頼るものは失望することはないっていう言葉があります。神様に頼るならば、失望しない結果を見ていくということをここで言ってるわけですね。神を愛する者のためには全ては益となると。皆さんの問題とか困難とか失敗とかいろんな嫌なこともあるでしょう。しかし私たちが神様を愛して従えば全てが益となると書いてあるんですね。呪いがね、祝福に変わってるんですね。ところがね、サタンはね、それを受け取らせないんです。そうするとね、私の人生は一体何、こんな困難があって問題があって一体どうなるの、そういうふうにね、私たちを思わせる。で、そこに例の戦いの一つのポイントがあります。引きっぱなしの人はダメです。いいですか。で、神の恵みを受けられませんですね。私たちは信じるっていうことが必要です。また同時にですね、神の言葉が語られるときに惑わしてね、従えないようにする。それが起こります。で、その結果どうなるかっていうとですね、神の計画が私たちに現れてこないっていうことが起こるんですね。ですから神様に聞き従うことをね、サタンは妨害し、そして断ち切っていくということが起こってきます。ある時ね、予言が与えられたんですね。ミッションの働きが始まったで、しばらく経った頃ですね、ミッションに事務局を与えると、この予言の働きがあってね、言葉が与えられたんですね。それではね、それを信じてね、20人ぐらいの人が集まったのかな。そしてね、祈り始めたんです。みんなでミッション事務局のために、事務局が与えられる、そして事務所が与えられるって祈り始めたんですね。ところがね、なかなか与えられなくてね、20人がね、19人になり、18人になり、17人になりね、結局1年経った時は4人になっちゃったの。4人になったんですね。そしたら3年ぐらいやってたんですね、それね。そしたらね、2人になっちゃった。そしてね、その後ね、1人はイギリスに行きね、1人は残ったんですね。そしてね、ミッション事務局人ができた時に、その1人、弓の夫人がその真ん中にいたのです。そしてね、弓の夫人がアレチニカに移った時、イギリスからね、もう1人が帰ってきました。で、今ミッション事務局の真ん中にドテンと控えております。で、30年かかりましたね。そしたら4人いた人うちの1人が最近教会来てるんです。しかしね、その時思いそろいなと思いますよね。最後まで神の御心に立った人たちがミッションに立ったと、実現を見たと、ね、そうでない人たちはね、その実現を見なかったって、この神の言葉に従ったか従わないかって明確な差になってくるんですね。それで、ある姉妹にですね、イスラエルの働きに関しての言葉が与えられました。長期的にイスラエルに行ってイスラエルのために働くようになると。その方は信じましたヘブル語もできたしね、イスラエルに行ったこともありますし、で、我々も信じました。だからイスラエルに行くんですねっていうことだったんですね。ところがね、いくら経っても主の十字架のイスラエル宣教の道が開かれない、動かない、そしてですね、発展しない、進んでいかない。で、その中でね、何が起こったのかっていうとですね、サタンの揺るがしを受けちゃった。そしてね、こう思いました。主の十字架にいてはイスラエル選挙に行くことはできないと。それでね、 言ってきたんですね。なんて言ってきたのかというと、本当にイスラエルの宣教をする教会に行きますって言ってきました。で、その時にね、私も聖霊によってちょっとはっきり分かったので、ね、その人に警告したんですね。あなたは飯を失った人の代表になりますよ。それをやったらね、あなたの飯を失うことになりますよ。いいんですかって。そして私はね、それを明かしますからねって。いいんですね。こう言ったんです。そこまで言ったんです。ところがね、その方、惑わされちゃってね、離れちゃったんですね。それから1年ぐらい経った後ですかね、あの神様っていうのはね、明確に表しますね。その人から電話がかかってきたんですね、牧師のところに。でおそらくね、あの近況を聞くための、みんなどうしてるかっていうね、そのような電話だったと思うんですが、でその時がね、とんでもない時だったんですね。それはね、中島さんと高橋さんがイスラエルの働きに任命されて、次の日イスラエルに旅立つ日だったんです。でこの時にですね、明確に一つの結論が表されました。でこの時どうしてイスラエルを失ってしまったのか、それは神の言葉に立つことをやめたからです。惑わされちゃったんです。で神の言葉に立ち続けるってことは非常に重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。そしてね、皆さんは神の言葉に立つとね、立てないようないろんな試しを受けます、サタンによってね。でこの時に主に立っているかどうかっていうのは非常に重要な差となってくると、こういうふうに思ってください。我々とママシ教会っていうのは非常に近い関係があるんですね。で主の授業が始まった時にね、20人中18人はママシの人でした。つまりママシから流れた人たちが土台となった教会なんですね。そしてママシ教会からカリスマの流れを引き継ぎました。今スネルゴイをやってますよね。そしてですね、まあ、最後は新井先生が昇天するまで非常に深い関わりの中で進んでいきましたよね。ですから特別な関係があって、もしママシがなければこちらもないというような、そのぐらいの関係があったんですね。それでね、私がママシ教会の牧師になるときに非常な試しが来たんですね。サタンが望んできました。それは新学校を卒業するときだったんですが、某教団から破格の招待があったんですね。招聘があったんですね、まあ、5つ牧師のいない教会がある、けれども、どこに行ってもいいと、そして来てくれって言われたんですね。で破格の招聘だったんですが、神様に祈ったらこれは御心でないって言われたので、ね、お断りいたしました。でその当時ですね、私新学生としてママシ教会で仕えていて、副牧師がいなかったので副牧師的な役割もしてたんですね。で祈ったらね、ママシが御心だって神様に言われたんですね。そして新井先生にそのことを話しに行ったら、新井先生も喜んでくださって、神様はね、人を使わせてくださるって言ってくださって、牧師としてママシ教会に着任するというね、こういう約束を得たのですね。ところがその時にサタンが働いたんですね。役員会に働いた。そしてね、役員会が言ってきたのは何かっていうとですね、秋元の信仰を受け入れられないとね、秋元の信仰はおかしいと、だから役員会としては受け入れられないと。そしてね、結局押し切っちゃって、どういうことになったのかっていうとですね、役員会で決定しちゃったんですね。それはね、牧師は他の進学校に要請してそこから送ってもらう、副牧師はね、牧師秋元はアメリカに勉強に行ってもらう、自費で、ね、自費で勉強に行ってもらうってのはどういうことかって、ほっぽり投げるってことですよね。まあ、それを聞いたときに、もうネットワークがありますからね、どういうことが進んでるかっていうのは、こちらだって牧師になる候補ぐらい、候補のものですから、世のネットワークがありますよね。もうすぐ伝わってきました、ね。そしてね、 どう思ったのかで頭きましたね。そしてね、招聘してくださってる教会があるわけだから、私ね、そっち行っちゃおうと思ったんですね。で、神様に聞いたんですね、どうしたらいいでしょうかって。もう、ママ氏は役員会が受けられないってことが決まりましたから、こっち行きたいと思いますよ、どうですかって言われたら、主が言われたんですね、いや、あなたに言ったように、あなたはママ氏教会です。で、私、反論したんですね。ママ氏教会だってあなたは言われますけど、ママ氏の役員会はもうすでに私を受けられないということを決定し、進学校に招聘を出しました、ね。それはね、ちょっとおかしいんじゃありませんかって言ったんですね。そしたらね、その時主が言われたのは、この教会は私の教会であると。私が全てを導く。まあ、それは理論的にはそうだけど、と思ったんですね。で、私ね、その時ね、よく分かってないことがあったんですね。何を分かってなかったとか、教会の頭がキリストだっていうことをはっきりと捉えてなかったんです。ある程度は分かってたんですね。つまり教会を神が動かしてるってことをね、私はね、明確に捉えてなかったんです。しかしね、神様はね、ここだっていうから、そこにとどまらざるを得ないんですね。それで正式にね、あなた出て行ってくださいって言われるまでは仕方ない、とどまろうと思ったんですが、針のむしろですよね。だってみんな知ってんだから、私が受け入れられなくて他のものを招待出してね、そして、私はアメリカに勉強に行かせることになってるっていう、そういう感じですね。だからね、教会にいてもね、まさに針のむしろなんですよね。でもね、神様はね、ここにいろっていうわけですよね。だからね、私にここにいたんですね。そしてね、いつ出てってくださいって言われるかなと思ってたんですね。そして、人によってはね、ずうしく居座ってるみたいな感じで見るような感じの人もいました。これはこっちの見方で、そうでないって言うかもしれませんけどね。ところがね、主の手が働いたんですよね。何かっていうとね、普通大教会の副牧師っていうのは、神学生がなりたい立場であってね、たくさんの人が来るんですね。誰も来なかった。で、結局ね、私を残さざるを得なくなっちゃったんですね。そしてね、役員会は妥協しました。そしてこういう条件で私を残すことになりました。1年限りということで、1年経ったらアメリカに勉強に行っていただくと、ね、皆さんは受け入れられないでしょうけどと、みんなの前で言うんですよね、私のいる前で、ね。でもね、感謝のことを知ってることはありがたいですね。感謝しながらニコニコ笑ってました。具体的にね、1年限りということで、伝道師ということで受け入れますと。ただし説教はさせないということを言われたんですね。まあ、一つ主を崇めたのはね、主の教会であって主の御心がその中になるということの一つがその時表されたのですね。ところがね、もう一つ明確に現れてきたんですね。それは何が現れてきたのかっていうと、説教させないって言ったんですね。で、4月に新井先生が外部奉仕に行ってね、説教者を探したんですね。不思議なことが起こりました。全部断られた。だから私が説教せざるを得なかった。つまり私は4月から1年間説教させないということですけれども、4月から私はね、説教をずっとしてた。だから神の御心でないことは通らないんですね。それとともにですね、私はね、もう当然、もうそんだけのことを役員会にやられてるから、復讐しました。ね。まあ、どういうふうに復讐したのかっていうとですね、まあ、彼らは私が神から使わされたものであることを知らない。これをはっきりと彼らに表してくださいで祈ったんですね。それで、12月の末までに私を通して50人救ってください、こうお祈りしました。そしたらどんどん人が救われるようになりました。もうね、5月6月には神が導いてくださったっていう、そういう声がいろんなところで起こり始めました。8月にはね、 新井先生の後継者がやっと現れましたねという方も現れました。そしてね、12月の末までに62人か63人救われました。1年経った時には92人か93人救われました。大逆転してしまったのですね。そしてね、我々とママ氏との深い関わりができたとともに、ね、ママ氏のカリスマの流れを我々が聞くだけではなくてね、関わりの中でさらに次の段階の歩みに入る大きなポイントが表されてきたのですね。でその時に揺らがされたですね。一つはプライドですね、頭きた、ね、それからまた人の目ですね。で目の前でいろんなことをやりたいなんかしたところに神様はとどまらせた。しかしね、それが御心だったんです。でサタンはね、いろんな形で真の御心に従わせないように動こうとしましたけども、神様にも御心に従った時にね、大きな祝福がその後にやってきたと。で皆さんもね、神様の言葉を受け取って神様の言葉を真実に従ったならば、サタンが必ずやってきます。そしてね、皆さんが従えないように、あるいは従わないようにいろいろ仕向けるんですよね。しかしね、それがサタンの働きの大きなポイントの一つです。固く主に立って、そして退かない、その時にね、主の栄光を見るということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様も一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。何かご自分の不幸をこの口に出して言いすぎることによって逆に不信仰の中に入り込んでいる方がいらっしゃいます。ご自分の不幸ではなく不幸の解決を言うように、御言葉を言うように、その時大きな変化が来ます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。何か将来において光希望を見てない方がいらっしゃるんですが、それは周りに起こる事柄を見て振り回されているからです。神の約束を見、約束を通して神が与えようとしているものを見ていきなさい。その時はっきりと見えることがあります。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。失敗をしたことによって大きな傷をつき、そして、実は立ち上がれない方がいらっしゃいます。御言葉に立って進んでいきなさい。あなたが立ち上がるのではなく御言葉が立ち上がらせます。そして全てが益となるという技を見ます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。テラスはお一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの御名によって目指しておる人の体と精神から病の霊を去れ。イエスキリストの御名によって目指しておる人の体と精神から病を去れ。イエスキリストの御名によってお一人お一人の体と精神から癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの御名によってお一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。現状の方がいましたけども、これが癒されました。感謝して受け取ってください。また不眠の方がいらっしゃいました。これが癒されました。感謝してください。頭痛の方がいらっしゃいました。これが癒されました。イエスキリストの御名によってお一人お一人の門を接しに癒しを宣言する。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは3秒お願いします。